おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、ですね、4月25日木曜日朝7時22分ですね。この放送もついにですね、39ですよ。まだだけど39が見えてきました。999回ですね。まあ、1000回って普通は言うと思うんですけど、僕はもう全然999の方が、ビシビシくるんで、あれですよね。やっぱり松本零士さんの漫画に、すごい、あれ僕ほんとね、コミックですけど、最後読んだ時、って思ったんですよね。そんな終わり方みたいに、正直なりました。もう、何を期待してたんでしょうね。私、何を期待してたのかは、もう幼稚園児だったから、思い出すのが無理なんですけど、ほんと最初読んだ、一巻読んだ時の衝撃は絶大で、最終巻読んだ時の失望ももうなんか、ちょっとしばらく立ち直れないぐらいな、その小学校低学年だったと思うんですけどね。いや、もうそれはないよねっていう感じが、応じした記憶がありますね。途中から結構ですね、松本零士さんのその、まああれ、短編集じゃないですか。だんだん不安になってきたんですよ、途中から。いや、これなんか、すげえ終わり方、実は期待できないのではないかみたいになったんですけど。いや、それがもう本当的中した時の、いやもう、あれは非常にこう、あれらしいし、大人になって読めば、まあ分からなくはないんで、でもそれにしてもちょっと、昔イギリス文学界で非常にこう言うセリフのアンチクライマックスがまさにこのことみたいな感じがしましたけどね、僕はね。まあ、今ここで39をディスってても本当に全く何の意味もないので。あ、ディスりついでにちょっとロッテ弱いですね。あの弱さは本当やめてほしいっていうか、もう少し普通に戦うことができないのかという、昨日はニホさんがちょっと炎上してしまって、いやもう厳しいなっていう、雨ザーザー降ってるし、本当雨ザーザーな試合でしたっていう感じで、阪神の絶好調ぶりと、こう、コントラストを描くように厳しいなっていう、4月ロッテ今年全然厳しいなっていうのが、もう、多分これを聞いてる人も、ほぼ興味のないテーマ、話題だと思うんですけどね。いや、阪神羨ましいよね、本当っていう、今そういう、こう、心理状態。これが、私が一番、まあ、すごくどうでもいいけど、悩みの種っていうか、僕がこれで悩んでても、吉井監督が悩むべきことでね、どうしようもないんですけどね。吉井監督はさぞ今悩んでると思うんですけどね。はい、はい、私がもっと言うべきことは、こう、サンチャレ、いよいよ、こう、4月いっぱいというのももう間もなく終わってしまう。もう25日ですからね。ぜひ、一枠、空いてますが、なんちゅうのかな。これ、今日ちょっとね、サンチャレの CM をしつつ本題も CM を、継続で行こうと思ってるんですけど、久しぶりに、こう、タスクシュートを中心に、何をサンチャレでやってるかを改めて、もう聞き飽きてる方の多いと思いますが、そもそもサンチャレに入ってくださってる方がこれ聞いているということがありますからね。最近こう話題に挙げている、まあ摂食障害の本ですね。僕は摂食障害そのものを話題に挙げたいわけでは本当のところないんで、摂食障害の本、松木さんの本がですね、私あれ素晴らしいと思うんですよね。本当分かりやすいとは言えないし、専門用語が、それこそね、書き上げ塾でも、4字熟語以上漢字連続はダメっていうところで、8字とか平気で来るんで、しょうがないですけどね、訳語だし、しかも松木さんは多分その訳語を絶対こう、統一するべく、最大限努力を払っていらっしゃるから、もう、こう、そういう問題ではないんですけれども、でも読みやすくはない。だけれども、ここまでかっちっきっちり、もう本当に、こんなに丁寧に書いてくださっている方がいたんだなっていう、だからといって、一番最初にこれを読むとやっぱりよくわかんなかったということはあるんですけど、これに本当ね、ある程度でも見えてくると、これがどれほど、まあ、難しい仕事だなっていうことが一つと、で、書くモチベーション、多分、どこから湧くんだろうっていうぐらい、 松木先生は書いていらっしゃるけど、書くモチベーション多分ないと思うんですよ。だから出てこないんだと思うんですよ。なかなか、まあ、非常にこうポジションポジションでいろいろ難しいことがいっぱいあるんだということが、だんだんだんだんこう私は、我が国の心理臨床臨床心理界の難しさってものがね、本当につくづく思い知ってきて、だんだんげんなりしてくるんですけどね、僕関係者じゃないんだけど、だんだんげんなりしてくるんだけど、でもこういう人もいらっしゃるんだなみたいな、すごい頑張ったんだなっていうことがね、でも多分いろいろと他の周りの人からすると、彼にも言いたいことはいっぱいあるんだと思うんですよ。こういうのって本当ね、スマートにスムーズにはいかないんですよね。この年になるとよくわかる。そういうわけにはなかなかいかないんだなっていう。でも、多分もうね、本書く必要なんて全然なさそうな、ポジションですよね。もうトップの方にいらっしゃったわけだと思うんで。でも、本書く。しかも、きっちりこう体型だったように書く。本当僕、そういうモチベーションなかなかこう、湧いてこないわけですよね。なんかタスクシュート大全とか書くモチベーションって湧かなくないですか、やっぱりね。何をお前が言ってるんだって言われるかもしれないけど、なかなかそういうの書こうっていうね、20代だったら絶対もう危機として書きますよ。でもこの年になって、あとなんかね、もうこれを書けば、1000万入るけど、今明日の食うものにも困ってますってならもうバリバリ書きますけど、そうでないことをよく知ってるんで、松木さんとか本当偉いなって思いますよね。ああいう本が飛ぶように売れて30万部いきましたってことは絶対起きないわけだから、それはもう誰の目にも明らかというのも申し訳ないんだけど、でもまあ明らかなんでね、本当に大変ですよねっていうことです。はい。結局摂食障害の本の話になっちゃいましたけど、そうじゃなくて3ヶ月チャレンジですね。CM ながらスタートしますけど、5、6、7月の3ヶ月で何すんのかというとですね、まあ、タスクシュートにかこつけて言えばこうですよ。タスクシュートでたくさんの、できないことが上がりますと。昨日そうそう、久しぶりに決まってるんですけど、1ヶ月ずつに1回しかやんないから、グッドバイブス TV というね、倉園慶三さんと、やってるオンラインコミュニティのための、動画配信サービスやってるわけですが、その動画配信収録をしてきたわけですね。で、ここでですね、これから告知しますけれども、今度は時間がないからできないじゃなくて、時間があるのにできない。まあ、やらないってことなのかもしれないけど、でもやりたいこと。この非常に独特の矛盾、やりたいのに時間があるならやれよって話になっちゃいそうなんだけど、そうはいかないものってあるじゃないですか。まあ、例えば本獲得、まさにそういうケースになるわけですけども、人によってはね。時間があるのにできないことを、どうするかという問題に直面したとき、まあ、一つに3ヶ月チャレンジを私はお勧めできますと。今はね、作ったから。ということが言えるわけです。とりあえずね。つまり、タスクシュートをやっている、タスクシュートでなくてもあっても何でもいいんですが、タスクシュートにはやっぱりですね、3つの大事な、こう、区別があると思うんですよ。1つは、あり得た自分。これがつまりログってことですよ。あり得たわけですよね。例えば、私はグッドバイブスを960何回もやったということで、これは、グッドバイブと、ごめんなさい、グッドモーニングボイス。ポッドキャスト960回以上やったということは、ポッドキャストを私が配信するというのは、その質とか、フォロワーとか、それがファイナンシャルにどうとかは一切抜くとして、とにかく、配信はできた。これは私がポッドキャストをやるというのは、あり得た自分だったんです。で、もう一つ、このあり得た自分というのはもちろんいっぱいたくさんあるわけですよ。毎度食事をとる。これだって常にあり得たとは限らないわけですからね。毎日寝られると。これもあり得たわけですよ。あり得た自分がいる。で、これがベースです。タスクシュートではね。で、これはもうタスクシュートしなくても皆さん当然あり得た自分いっぱいお持ちなんですね。やったことなんだ。だから。で、次に、これと全く同じく非常に重要、あるいはもっと重要なのが、あり得る自分ですね。これは現在の実行できる、行動ってことです。これがあり得る自分。これは非常に狭い短い時間の中でたくさんの選択肢があり得ますよね。 今から私これ、直ちにやめてマリオ RPG をしてもいいわけです。ありえます。十分あり得る。まあ寝ちゃってもいいわけです。あ、これもすごいあり得る。シャワー浴びてもいい。トイレ行ってもいい。いろいろあるわけですね。あり得る自分ですね。あり得る自分と、あり得た自分で、基本タスクシュートは構成すればいいんだけど、ここにもう一つ、特に使い立ての頃、あるいはタスクシュート以外のツールでは必ず出てくる、ありえない自分っていうのがね、あるんですよ。ありえない自分のリストっていうのがね、あるんですよ。これはいつまで経ってもこれに手がけられないのに、リストだけは膨大に、昔 GTD というね、昔じゃない、今もある。Getting Things Done という仕事術では、サムデイリストと呼んでるわけですね。いつかやりたいことリストっていうわけですよ。僕は、そうは弱い。あれは、ありえない私のリストって言いたいわけですね。ありえた、あり得るだけでいいはずなんだけど、人はですね、ありえない自分というものを持ちたがるんですね。ありえないんだけど、いや、ありえてほしいっていう、そういうものをね、持ちたがるわけです。で、これをね、タスクシュートの一つの重大な分岐点、使って多分2日目ぐらいに登場するんだけど、このありえない自分がありえないんだということを、タスクシュートが告げてくると腹が立つわけですよ。いや、あり得るだろうってことになり、でタスクシュートはそこで捨てられると。僕はここで半数の人が、この分岐点で別の道に一度は行っちゃうんじゃないかなって思ってます。ありえないぞっていう、このありえないですよってタスクシュートに言われるとカチンときて、いや、あり得るよっていうことになり、そこでタスクシュートとは分かれる。そういうことが、ここをなんとかするっていうのはですね、まあ僕はここをなんとかするのを一番の、のに持ってきちゃいけないと思ってるんだけど、でもここをどうしてもなんとかしたいんですという方のために、例えば3ヶ月チャレンジを用意するなり、100日チャレンジはまたちょっと違う方法でね、このありえない自分という部分をもう少しでも、あ、これは非常に王道ですよ。あり得るように持っていきましょうねと。例えば100項目を3項目にしましょうねと。それを100項目にしちゃうっていう方も、当然いらっしゃるわけですけど、つまりありえないというものをですね、あり得ると考えたいわけですよ。だからどうしてもここでありえないということを声高に告げるというのはダメなので、まああり得るようにしたいよねと。まあそれはそうなんですね。で、ここからアプローチが様々出てくるわけです。で、3ヶ月チャレンジの話をしたいので、私はね、今日は、CM をしたいわけですからね。3ヶ月チャレンジとしては、どういうアプローチを取るのでしょうか、というとですね。まあ、これを私は精神力道的アプローチを取りたいですと。てか、精神力道そのものは、私はここで適用できないので、精神力道に関する知識を使って、精神分析といって、言った方がいいんだけど、もうちょっと広いんで、実際にはね、精神力道という知識を使って、この意外と、実は、ありえない自分問題というのは、私の考えでは、まあ、行動科学的に言ってもいいし、それこそハードルを下げるというのも非常にいい方法なんで、だから100チャレは私はいい方法だと思いますけど、そこは 100チャレでやってますからね、もうあれ以上ハードル下げるっていうのは無理なんで、難しいんで、もう、あれはあと1個、3つっていうところ1個にするしかないんで、しかも1分着手ですからね、1分着手より短くすると、もう10秒着手とかになっちゃうじゃないですか、あるいは1秒着手とかね、僕はそれはないと思うんでね、3つを1分着手っていうのは、まあいい塩梅だなと思うんですよ。大概の人はそうは思わないと思うんですよね。え、いや、それは、それじゃありえない自分がいつまでもありえないじゃないですかっていう話になる。ありえないんだから、いつまでもありえないんですけどね。もう一つの僕はアプローチがあるというふうに思うんですね。それが、あり得た自分の扱いってことになるんですよ。これはまあ、大橋悦夫さんもですね、非常に別種の方向性から来てるんですね。ログについてからすごい、ログレビューっていう話をされてた時期があったし、おそらく今も彼の主要な方法論はそこにあるんだと。僕はそれは、近いんですよ。近いんだけど、私の場合は、単にログの話をするんではなくて、そもそもありえない自分っていうリストができたとき、これを私は、なんちゅうんですかね。まあ、いろいろな、なんちゅうのかな。 まあ、分析的な用語を使うと抵抗なんですよね。抵抗というものに合っていると私は考えてるわけです。で、その抵抗というものがしかも、やりたくないなというような気持ちになるんでしょうけど、その理由はですね、タスクが重たいからとか、そんなところで済ませるつもりは私はないんですね。それだったら3ヶ月もいるとは絶対思えないんですよ。3ヶ月は最低でもかかると本気で信じてるのは別に、設定料金を上げるためではないんですよね。それだけだったらですね、もうちょっと違う方法を取ります。3ヶ月抵抗というものから抜け出せない、あるいは3ヶ月間ずっと抵抗され続けるというのはですね、まあ、だからありえなくなってしまうんですけど、そういう私を実現するのは。ありえないにもかかわらず、ありえさせようとしてるわけじゃないですか。だから、ありえないっていうところで、タスクシュートが、そのありえなさを提示してくると腹が立つっていうのは、まさにあり得ると思いたいってことですよね。この全体的な、心理的なねじれに近いと僕は思うんですよね。盗作とまでは言いませんが、ねじれに近い。なぜそれが起きるのかというと、例えば、お母さんがのしかかってきてるからとかね、そういうことは僕はあり得るといるわけですよ。で、これは簡単な話にはならないと思うんですよね。お母さんがのしかかってきている、つまりお母さんがあなたを話したくないと思ってる。例えばですよ、例えば、これはもう精神分析なんかではおなじみですから、ある意味こう架空の話としてでっち上げてるわけだけど、お母さんがあなたを話したくないわけです。例えば、口で何と言おうと家から出したくないと思ってるとかね。ここに力道って話が出てくるわけですよ。つまり、まず第一に力がかかってくる。家から出すまいとして、手を引っ張ってるような感じでね。で、手を引っ張るという、物理的で幼稚なやり方ではなく、大人はね、もっと巧みで、ある意味非常にこう、なんて言えばいいんですかね、こう、まあ、ねじれたやり方を使うわけですね。例えば家から遠く離れると罪悪感が感じられてくるとかね。これは勝手に感じてるんじゃっていう言い方もできると思うんですけど、まず分析的にはやっぱそうは考えない。母親が感じさせようと、しかも無意識のうちにそういうことをしている。無意識のうちにあんた家から離れると、罪の意識持てよっていう、そういうことをやる。そうすると、家から離れる用事を実行するのがありえないことになるんですよ。っていう話を3ヶ月間かけて、じっくりと、その人その人の、置かれた状況を、フェアリングしながらですね、私の頭によぎった、力道的なお話を、つまり、松木さんの本とかですよ、の事例をお話ししたり、そこに書いてあることを、私が理解した限りでお伝えすると、それがどうして意味があるのかって言われるかもしれないですけど、そういうものの見方もあるよねっていうことを検討してみると、今まで全く考えつかなかったようなことが不意に見えてくるんですね。これを僕は期待しているんです。ついでに言いますと、こうやって出てきた話が非常にしばしば、倉園慶三さんのグッドバイオスで話されていることに類似しているというか、酷似しているというか、似てるんです。同じじゃないですけど、似ているのと同じなのは違うんで、同じじゃないんだけど似てるんですよ。似た話が出てくるというところに、僕は自分はグッドバイブスを、深く関わっていて、精神分析の試験を3ヶ月チャレンジで、特にこう、まあ、乱用と言われても結構ですが、多用していると。でも僕は精神分析をその人に直接応用するということはできないし、するつもりもないし、そもそもそれはカウンセリングだとは思ってないんだけど、この、頭をよぎった連想させた話というものを、私がこう、参加者さんのお話を傾聴する中で提示していくと、なんていうんですかね、一つのこう視点が開けてくるというケースが多いんですね。少なくとも、このタスクは重たいとか、分割しないと手がつけられないとか言っているよりは、僕にからするとはるかに意味があるんですよ。だから、ありえないことをまずやろうとしているときに、実は母親がのしかかっていたりするわけですね。ありえないことをやろうとするってことは、 例えばそれを社会が強く望むみたいな、あれですよ、英語の勉強みたいなのの場合もあるんだけど、もう一段とややこしいことに、例えば、家から出るみたいな、もうちょっとこれはね、今のは分かりにくかったと思うんですけど、例えば独立するみたいな、でもこれはね、全然ずっと手掛けられてないんだよと、ありえないっていう感じがすると、重たいタスクだという感じがすると、なぜ独立が重たい、ありえないのかというと、ありえさせまいとする力がどこかから働いてるから、とこういう考え方も、普通に教科書的にあるよってことなんですね。普通に教科書的にあるんですよ。でこれは、タスクシュートの、プランとログとシミュレーションといろいろいじっててもどうにもならない。もちろん、僕が考えるにですね、2時間洗い出そうと、逆算しようと、ミッションを立てようと、ほぼ無駄だと。別にこれはそれらの方法論をディスってるわけでは全くないです。関係ないと言いたいだけなんですよ。そういうことは関係ないと言いたいんです。つまりそれは、まずなぜそれをやろうと自分がしているのかという話が大事なんですね。洗うとか、ミッション立てるという話は、これをやるというのは、あり得るっていうのが前提になってるじゃないですか。これをやりたいのは当然であると。なぜかは問わないじゃないですか。散々に私が言ってることではありますけれども、例えば、独立して新しいマンションを買おう。それは、なんか何らかのミッションから出てきたように見えるかもしれないし、そもそも私が昔からやりたいことだったんだと、その人は言うかもしれないけど、でも、それだけではないケースがあるってことです。しかもそれは、ある種の人からすると、お金の、あるかないかを別にしてですよ。マンション買うなんてできるわけじゃないですか。手続きがめんどくさいとか、いろいろありますよね。一見したところ時間がかかりそうだとか。でも、そんなことができない理由ではない。できない理由とやりたい理由が同じところから来ているというケースがあり得るってことですよ。もちろんそうじゃないかもしれません。だからこれは、そういう知見について検討するということが、まず、僕は思うんですね。必要なんだって思うんですよ。つまり、あなたはお母さん、あなたはじゃないな。ある種の話の中には、母親から独立しようという意識があまりにも強い。にもかかわらず、どうしても出られないっていう、この絶望感が非常に強いとき、例えば、摂食障害という表現となって、それが現れるわけです。めっちゃ食べるとか、全く食べないとか。これは、お母さんに対する強い抗議の表れだったり、独立心の表れだったりするわけですよ。で、私はそのマンション買いたいんだけど、もうここ3年も全く出かけられていない。私は意志力が弱いし、こういう手続きが苦手なんですよ、みたいな話を聞いたとき、パッと摂食障害の女性みたいなのが思い浮かぶことがあるんです。これは話でっち上げてますからね。そういうような類似したことが起こるんだって話であって、実際にそういうことがありましたって話ではないです。でもこういうことは、現実にあり得るんですよ。この話に私はミッションとか、洗い出しとか、タスクシュートのシミュレーションは何の関係もないと思うんですね。どういうふうに時間を確保しようと、レシピを完全にしようと、マンション買う手順をはっきりさせようと無駄だと思うんですよ。なぜなら第一にその人は、マンション欲しいとは全く思ってないかもしれないからなんですよ。私は本当マンション欲しいとここ10年思ってたんですよと言っても、僕はそれを、素直に受け止めるという気持ちにはなれないことがあるんですよ。そうは思えないなって感じがするんですね。お金がないのかもしれない、金策がまず先でしょうって話ですらないんですよ。そうではなくて、マンションを買うというのは象徴的にこの家を出たいって意味してるんですよ。例えば結婚せずにこの家を出たいと。でも本人はそんなことはさらさら気づいていないか、もっと厄介なのは本人はそれを気づきたくないというケースがあるんですね。なぜならそれ気づくってことは母の元を離れたいということを意味するのであって、母の元を離れたいということを思うだけでも母は傷つくだろうということはその人は分かってるから。だから私はそれが、例えば摂食障害とシンナー中毒、シンナー依存症になっている女の子の話があったなっていうのがふとこう出てくるんですよ。まあ読んでるせいなんだけどね。 そう、出てきたときに、なんかこう、これを伝えるのでも難しいじゃないですか。マンション欲しいって言ってる人になぜこの話しなきゃなんないんだろうって思いながら、あのですね、っていう風に切り出すわけですね。これがでも、しばしば有効なんです。そのためにやったら読むことになってるんだけど、そのために僕は多分やったら読んでるんだろうなと思うんですね。ね、別に、今時いっぱいありますから、マンション購入の手引きみたいな、ホームページみたいなのはいっぱいあるじゃないですか。本もいっぱいあるじゃないですか。すぐそんなものは手に入りますよ。分解したチェックリストが欲しいならあっという間ですよ。だけれども、そうして動けるぐらいなら、とっくに動いてると思うんですよね。10年っておかしいだろ、と。3年でもいいですけどね。しれっとそんな数字が出てきているということはですね。絶対この人マンションなんて欲しいとは思えないっていうのがやっぱ来るんですよね。そしてですよ、あくまでもこれは類例なんで、昔そういえば倉園慶三さんが全然パチンコなんてしたくないのに、朝の9時前から開店前からパチンコ屋に並んでずっと閉店までずっといたと、その間も苦しくて仕方がなかったみたいな話されてたけど、なんだろうなそれってやっぱ思うわけですよ。だってしたくないのに並ぶ、僕じゃあしたくないパチンコのために起きることすらできない。でもしたくないのに並べると。つまり人ってのはしたいからそれをするとか、したくないからしないっていうわけじゃないんですよね。こういうふうにおっしゃってる倉園さんに、タスクシュート進めてパチンコじゃないことをシミュレーションさせて何の意味があるか、何の意味もないですよね。絶対そんなの一つもやらないでパチンコ屋さんの前に並びますよね。でもどうしてなんだろう。これは意識で動いているわけじゃないって思わなかったら答えは出ないですよね。意識の上でやりたくないわけですから。だから意識じゃないところで動かされている。これを精神力動っていうわけですよ。そしてその意識でないところで人を動かしうる人ってのはやっぱり非常に多くの場合肉親であり、親なんですよね。そうじゃないケースはありますけどね、もちろんね。でもやっぱり家からただ出る、遠くに旅行に行くとなんだか罪悪感がすごい湧いてくる。なんかすっごい悪いことしてる気がしてくる。早く帰んなきゃという気がしてくる。いや、それはあなたのお母さんがそう考えさせてるんじゃないですかって考えるのはおかしくないと僕は。そこでマンションを購入するっていうことの意味が問われてくると思うんですね。マンションを購入するのってお母さんが言っただけでも、ああ無理だってなった時に、購入の手引き書買って何か意味あるかって話なんですよ。つまりこれを理解するためにはやっぱり、こういうことに少しは知識がないとどうしようもないと思うんですね。そういう発想自体を全く取らない、考え方で、いきなりお母さん出てきませんよね。でもそういうふうに考えてみると非常に意外なありえないリスト、つまりここにリストアップしているリストは絶対無理だって思えるのに、つまり何十日も何百日も全く同じリストセットが永遠にただただタスクシュート上に残ってんのに、でもこれ絶対全部やった方がいいんだって思っているとすればですね、そこには よほど何かの何て言うんですかね、まあこれも分析的な言葉ですけど、井戸とか S とか本能とか欲動が働く、欲動っていうのは欲に動くです。またうごめいているっていうべきなのかな。そういうようなものが介在していると思わなかったら、わかんなくなっちゃうと思うんですよね。なんでそれをしたいんですかっていうことと、なぜそれはできない、そんなにしたいにもかかわらずできないんですか、時間をたっぷりあってもできないんですか、まあ大体ないっていうふうにおっしゃるんだけど、あるでしょうっていうのをタスクシュートは示してきちゃうんで、あるのにやってないよねってことになるんですよ。そもそもあるのにやっていない上に対してやったからといってなんかね、それほどの成果がそこから得られるかっていうのが、まあそれは絶対言わないけど、正直疑問だみたいなのも少なからず出てくるわけですね。だからそれをやると私の人生万々歳なんです。いや、それはあなた誰かに思わされてるんじゃないでしょうか。そう信じ込まされてるんじゃないでしょうか。しかもそう信じた上で、それらは実際はやりたくないんじゃないんだろうかっていうこと。そういうふうにパッと考えて、パッとじゃないんですけど、話を と聞いていくうちに、その話の中でいろんな話出てきますからね。伺っていって、ヒアリングをずーっとしていくうちに、ふと、そういえば、ごく痩せるだけで人生は何もかもうまくいく、成績も良くなるし、友達もいっぱいできるし、っていうことを書いていた人いたなぁ、みたいなのがいるんですよ、実際に、これは。すっごい綺麗な自分の姿が、鏡に映ってるのが見えるって書いてる人いたなぁ、っていう、いるんですよ、これ。鏡に映ってるのが見えるんですよ。自分じゃない。今よりもはるかに痩せて綺麗になった姿が映ってるのが見える。だから、いっぱい食べてしまうみたいな。これって一体何なんだって感じがするじゃないですか。でもなんか行きたくもない、やりたくもないパチンコ屋に並んで、一日中そこにいましたって話とそっくりなところがあるじゃないですか。そして、やめようとしてもやめられない。食べるのがやめられない。そりゃ当たり前じゃないですか。だって食べるのをやめたら、我々は生きていくことができないから、この話は散々今週したからまあいいんですけど、食べるのはやめられないんですよ。タスクシュートでよく出てくるじゃないですか。あり得た自分を否定しようとする。あり得た自分をですよ。2時間、ネットで YouTube 見ました。見ちゃいました。それがあり得た私ですよ。あり得た私を大事にしないんだったら、何が大事にできるんだろうっていうことを、やっぱりそこでは問われることになると思うんですよね。で、あり得た自分っていうのは否定できないんですよ。あり得ちゃったんで。我々は食べたくなるわけです。食べたくなる私を、食べたくなれないようにしたいんだけどできません。できないんですよ、それは。それができた暁には、もうまずいことになってるわけです。空気吸いたくないみたいなことを言ってるようなもんだって。だから、YouTube 見たいですっていうのは、まあ本能ではないかもしれないけど、限りなくもう本能に近いわけですよね。一日中ヘドヘドになるまで疲れ切って疲れてるのに、見たいっていうものをただゴロンとなって見るってめっちゃ本能的なわけですね。これを否定しにかかると。そういうことをしたがる私というものをこう罰したいんです。っていうことをやるとですね、すっごいまずいものを食わせるとか、そういうことが起きちゃうわけですよ。その、ものすごく美味しくもないものを食べてしまいましたと。それがあり得た私なわけですよね。そして、あり得ない私のリストというものに固執していく。この構造を3ヶ月かけて、それこそ洗い出していきましょうということです。だから、そのリストが実行できるようになりますという結末に至るケースは多くはないと僕は思います。なくはないと思いますけど、だからそれが望ましいとは思えないので、つまり、この場合、最終的にマンションを購入できました。お家から出ることができました。けれども、母との関係は悪くありませんっていうのは素晴らしい、いい感じのハッピーエンドじゃないですか。でも、その場合、マンション購入、依然としてしたいかなっていうのは、結構疑問なわけですね。いや、マンションもうどうでもよくなりました、みたいになることの方が多い気がする。で、私は結局、ありえない私に固執するっていうのは、そういうふうな結末に至るケースが、今まで眺めていた中ではすごい多いんですね。多い気がするんですよ。だから僕はタスクを分解するということに最近興味が全然持てなくなってるわけです。それを本当に、本当にってのがここが厄介なんでね。やりたいんならいいんですけど別に。やりたくないっていうケースの方がむしろ多いんですよ。はっきり言って。やりたくないんですよね。だってやりたくないじゃないですか。want to do とか must do とかって言うんですけれどもね。なんかね、新しいプログラミング言語を学ぶとか、そういう嶺々しく書いてあるんだけれども、でも私がやりたいことはマリオの RPG であって、それを作るための言語を学ぶことじゃないんだよっていうケースはいっぱいあるのに、なんかよくわからないんだけど、やりたいことになっちゃってる。やりたくもなんともないことっていうのが山のようにあるわけですよ。で、それは非常に大事な参考資料になるんですよ。あなたにそれをやりたくさせたのは何なのかっていうことと、やりたいにもかかわらず一向にも手をつけられないようにさせているそれは何なのか、非常に多くの場合その2つは同じものだったりするわけですね。母親だとは限りませんよ。これは一例なんでね。そして母親だということになったとしても、実の母親だとは限りませんから、全然違うものが出てくる。父親だったりね、そういうことは多々あるんですよ。多々あるんですね。だから話をうんと細かく聞いていかないとさっぱりわかんない。
ほとんどの場合、さっぱりわかんないです。一人一人全然違うんで、現れ方が。だってそれが、いわゆる食べたくないっていう人とになる場合もあれば、パチンコ屋に行きたいのと食べたいのは全然違うように見えるじゃないですか。非常にしばしばでもないな。でも時折、理由と構造とその動きはそっくりだけど、表面に現れる動きは全然違うんですよ。で、パチンコ屋に行きたい、食べたくない、マンションが買いたい、どれも同じ原因だったりするんだけど、全然違うんじゃないですか、この3つは。もう本人がそれが同じだと思うのは、土台無理があるよね。そういう話をですね、松木さんという方が、非常にややこしい8文字熟語とかを使って、説明されているわけです。自己愛構造体とかね、そういう言葉を使うことによって、ちょっと今の性格じゃなかった気がするんだけど、そういう言葉を使うことによって、人はどうしてそれを全てを逆転させていくのかということを、綿密に書いているわけですよ。それを私は読むと、ものすっごいなんかこう、ああ、という、その、なんていうのかな、迷路というものが、急に迷路じゃなくなったみたいな感覚を抱くんですね。その時の感触が忘れられないので、何かにつけて読んでは何かにつけて喋るというのを、ただただここで繰り返して、もうすぐ999回を、迎えようとしていて、まあ、正気かって感じも、ドキドキしますけどね。一応正気のつもりなんですけどね。いやー、なんか、でも999回目は鉄道の話でもしたいですね。話がちょっとめちゃくちゃ飛んで、いきなり頓挫して恐縮なんですけどね。もうな、別に鉄道の話が僕したいほど鉄じゃないしなっていう、999に何を話すかというのは本当ずーっと悩むんですけれども、なんでそんなことで悩んでんだかよくわかんないですけどね。まあ、でも一回しか来ないからね、999って回はね、777に倉園さんを呼べたのは我ながら素晴らしいヒットだったっていうふうに勝手に思ってるんですけれども、999、何をやればいいかな、みたいなのはありますね。誰かこれを聞いてる人の中に、銀河鉄道999マニアみたいな人いませんかね。そしたらその人と喋ると、そういう回にすることができたりする気もするんですけど。つまり3ヶ月チャレンジでは、そういうふうにですね、入り口はあくまでも仕事がはかどらないなんですけれども、その扱い方は非常にこう、タスク管理的でも仕事術、いわゆる仕事術的でも確かにない気がします。でも私は、ほとんどの場合これしかないっていうふうにもう今思うんですね。ありえない自分のリストっていうこれ。これは長字画で説明してもいいんですけれども、ありえないっていうことの意味は何なのかと。やっぱ母親から離れるってことはありえないって思わせられている。でもその時に、だからありえないリストができてしまうわけですよ。母親から離れるリストができちゃうわけですよ。だって自立したいというのは人間の食欲に匹敵するぐらい本能的な動きなんで、人間はやっぱり自立を求めないと、成人個体は生きていけないじゃないですか。大概の場合、その頃には、今の時代と違うんで、親御さんっていうのはその他界しているわけですよ。だから自立心が全然ない個体が、進化上生きていくのは、極めて困難か、ほぼ不可能だったわけですよね。ということは、つまり自立心って出てきてしまうわけです。自立はありえないって思ってる人は、その自立するためのリストは、ありえないリストになってしまうわけですね。だからタスクシュートでいうありえない私っていうものがここに自立心として現れる。でも自立がそもそもありえないって思うってことは、例えば たくさん食べるのはありえないって思ってるようなものであって、本人を非常に苦しい立場に追い込むわけです。こういう構造を、いちいち考えていって、しかもそれがどういうその自立を妨げられているっていうのは非常に抽象的で幅広すぎるので、だからそれが、食べたくないとか、とっても痩せて綺麗になりたいという、それはセットなんですよ。とっても痩せて綺麗になれば何もかもうまくいくっていうふうに信じてしまったがために食べたくないという盗作した欲求が出てくる。人間は食べたくなるのが当たり前で、食べたくないというのは本能ではないので。で、その食べたいという、その 気持ちに対しては貶めるという手段がどうしても必要になる。ろくでもない欲望だっていう。だからジャンクフードを食べると。そういう話になってった時に、何がありえない自分のリストで、何がありえた自分のリストなのかっていうのは、そこにものすごく大事な参考資料として残ってくるはずだと思うんですね。で、ついでに、さっき、自己愛好状態とかなんとかいう言葉を口走ったんで、ついでに言うんですけど、松木さんはよくこの欲求はサディスティックだっていうふうに書いてるんですね。つまり、病理構造体とかなんとか言うんですけど、そういうナルシズムみたいな、自分の食べさせたくない、痩せれば万能的になんでもうまくいくんだっていうふうに考えた一連のこう、なんていうんですかね、まるでその人の天然の性格になっちゃったみたいな、そのあたかもってですけど、アズイフパーソナリティとかっていうんですけど、それはものすごくサディスティックで過酷だって書いてるんですね。僕はこれすっごいですね、タスクシュートっていうのか、ライフハックっていうのか、仕事術で、重要な概念だって、本当思うんですよ。サディスティックだっていうのは本当に大事な指摘で、一見甘いこと言ってるけど、甘いですよね。あなたは思春期の女の子で、痩せて綺麗になって、みんなにチヤホヤされて、王子様みたいな男の子と結婚できてみたいな、なんだか言って、絡め取っていくんですよね。だから食べちゃダメだ。で、食べるんだったらジャンクフードだけ食え、みたいな。そういう、ものすごく過酷な要求をしてくる、甘い調子でね。なんかね、そういうのって、なんかものすごく、あれそれ、馴染み深いな、それ、っていうね。痩せているにもかかわらずジョギングしろ、みたいなね。でもそうすればあなた幸せになれるから、みたいな。そういう非常にこう、気色の悪い、そして意地が悪い。そういう自分っていうものが、自分の中で構造を持ってくるっていう、それを描き出しているわけですね。臨床例使って。だからすっごい読み込み始めて面白くなってくると、すんごいこう、引き込まれるところがあるんだけど、いや、これはやっぱりあれでしょう。ねえ、だいたい痩せてなきゃダメだみたいな顔をビジネス書でもすぐするし、2時に起きろとかね。まあ、もうちょっとマイルドでも5時に起きろとかね。寒くても夜、暗くても、5時に起きて英語の勉強しろと。そうすればあなたは本当に幸せになれるからと。万能的にお金も儲けられて、素晴らしい人脈が築けて、すっげえ似てるなって僕は思うんですけどね。えらいサディスティックなことを言いますよね。そういうふうにね、もし私の言う通りにできなかったら、あなたもう路頭に迷って、道端のゴミみたいなものを拾って食べるだけの人生に終わるけど、それでもいいのっていうような、そういう、なんかこう、気色の悪さがある世界が、よくよく僕は連想に浮かんでくるわけですよ。こういう話が、まあ、3ヶ月チャレンジでは飛び交ってます。